当に神様が全部取り除いてくださるって、私もこういろんなものがありますって、まだそのどう祈っていいか分かりませんし、あるいはいや、そうは言ってもこの時はもうみんなが明らかなぐらいに神様がひたーんと下って現れてくださったけど、いやもう先生今じゃあ先生祈ってくださいよ、どうしよう、現れてください、答えてください、みんなに知らせてください、なんか怒ります？そんなんで雷がドーンと落ちて燃えてしまったら大変なことで、まあ、だからって祈らないわけではないんですが、そうは起こらないかもしれない。こんな風になったら信じるかもしれませんが、実はですね、この話ここで終わってないんです。この後実はもうみんながこれで承知したようでも、王妃が、王様ここにいたんですが、その王妃がなんてことをしたんだ、私はエリアを許さない、誰かエリアの命を取ってきなさい、あんだけ主は神であるってなったのに、そしたらみんな震え上がってしまって、でしかもエリアさんこんな大変ですから、もう私が何とかしますからって言う人も一人もいない。残念ながら、つまりエリアに関心を持った人はいなかったんです。あ、本当に神様が全部きれいに呪い取ってくださると、残念ながらそう思ったのでなくて、ぼーっと見てたらバーンと火が下って、一瞬のうちに全部がなくなってしまった、ただ恐ろしくて、ああ神様ですか、そういうことって本当に喉元すぎればじゃないですけども、スーッと消え去って、現実の目の前の王妃がバーンって怒鳴られた、うわーって消え去ってしまった。なんか本当私たちの状況を表しているなと思います。エリアはあんなに頑張って、しかもその時相手が450人いたんです。他の神様信じる預言者、自分一人で国軍を通してやってきて、みんなが納得してくれたと思ったら、あら、さっきの本田先生じゃないですけども、なあってがっかりして、で実はそれでもうしかも命狙われるっていうんで、ホラーネに隠れて引きこもって、まあ、燃え尽きて、もうってエリアも実はもうここまででいいです、もう私の命を取ってください、もう私もこれ以上無理ですなったんです。そう考えたら、もっと私は知らなければいけないのは神様です。そうなられることなることを神様ご存じなかったのか、で神様自身も、まあ、エリアもそれでがっかりしたんですね。神様があんなまでしてくださったのに何も変わってない、何だったんだ、神様こんなんじゃ、神様もあまりじゃないですか。だから神様がこんなにまでしてくださったこと全部無駄、それでもそうじゃないでしょうか。親が子供に対して一生懸命投入して、子供の将来のためにあれやってこれやって、で大学まで行かせて、私自身もそうなんですけども、大学まで行かせた、その周りが全部無駄になって、全然違う道歩んだ、お前その大学に行った金返せって普通の親は言わない。ならば神様なおさら、それでもあなたのために少しでもなるのならと、イエス様を十字架にかけられた、そのイエス様を十字架にかけた犠牲を今でも信じてない人が多いにもかかわらず、神様はそのことを何も言われない。エリアに対してもうどうすることもできませんというところに、本当に優しく小さい声で語ってくださって、私は一人ですよというエリアに、これまた来週からのお話で、来週に続くというのは恐縮なんですが、今日は今日でお話終わります、完結させますが、エリアの後継者が与えられるんです。それがエリシャという人、あなた一人じゃないよ、あなた一人で終わるんじゃない、この戦いを継いでくれ 実現してくれる人がいるよ、なんという大きな慰めだろうか。あんた一人じゃない、あなた一人ではない。そしてこんなにまでしたんですが全部無駄だったんでしょうか。いや無駄ではない。結局そうやってエリアの命を取れと言った王妃はエリアの命を取ることができず、逆にその後継者の働きを通してこの王妃は結局失脚します。王が変わります。何も無駄ではないよ、私が全部見てて、そのことをあなたもちゃんと守るよ。こんなお話があるんです。ある人が天国に行きましたときに神様の前に立って、みんながその自分の人生どうだったか、こんなことあったあんなことあったという出来事がパズルのように、まあ、布切れとして並んでいて、みんながそれをきれいに継ぎ合わせていく、まあ、天使がそれぞれサポートについて、それで大きなキルトをみんなで作るんです。あ、私の人生の全体像こうだった。ところが、まあ、ある人がその自分の人生のその布切れをつなぎ合わそうとしたら、まあもう本当汚くて中に大きな穴が開いてるのもある。確かにそうなんですね。もうたくさんの苦しいこと試練があって、まあそのまあ、そしてある意味勲章ではあるんです。その大きな穴が開いてる、そこを自分はくぐり抜けたなんですけど、つぎ合わせたらまあもう穴だらけになるわけですよ。パッて隣見たら綺麗なキルトを詰め合わせてる人もある。いいなと思ったら、自分はなんか本当にもうはってここにやってきたような、何も誇ることもないような、でもあのみんなできましたかって一人一人が神様の前にそれを出すわけです。これ出すんだと思ったんですけども、でもこれが本当に私の全てだ、偽りない私だ。確かに病気をした、愛する人に先に死なれた、また人から誤解を受けたりした、もう本当にそこですんなり立ち直ったかというと、いやもうなかなか祈ることもできなくて、聖書を読むこともできなくてって、でもそれをここに導いてくださったのは神様なんだから心配することはない。神様が全部心配してくださるって私は来たんだから、やっぱりこれを神様この部分だけではなくて全部お見せするべきだ、バーッと掲げてたんですよね。もうもしかしたら目つぶってバーンってしたかもしれません。そしてそうすると穴がいっぱい開いてるから、神様の光がわーっと自分に差し込んできたんです、その穴から。そしたら実はその穴があるところの空いてるところは霊で、大きな空いてるところが笑った口になって、イエス様のお姿がそのキルトから浮かび上がってきた。そして御声が聞こえてきました。あなたが挫折を捧げると祈ったとき、その挫折はもはやあなたのものではない、私のものとなったのだ。あなたがその失敗と恥を十字架に委ねたとき、それも私のものとなったのだ。あなたが自分で握りしめていた挫折や失敗や恥や苦悩を私に明け渡したとき、それはみんな私のものとなったのだ。全部つなぎ合わせると、だから私自身になるんだよ。あなたはその弱さを通して私の栄光を、私自身の愛を一番に表したんだよ。あなたのこの人生こそ、全てをもってこそあなたは美しいんだよ。私たちはやっぱり全部を見ることもできなければ、自分の側からしか見れないので、だから失望をしますし、また落ち込んだりもしますが、だからこそ神様を知るべきであり、神様が私をどう見て知ってくださるかを知るならば、この方は本当に私を心配し、 必ず良くしてくださるし、決して見捨てられないっていうことを体験することができるはずです。どうかその神様のご愛と祝福によって新しい生涯を見出すことができるようにと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたがその全てをなめ尽くし、私と新しい関係を結ぼうとされていることを、でもそのことを本当に心からまだ受け入れることができず、うずくまってばかりいるような、そんなことの多いものであることを思います。しかし私たちがどうしていいかわからないとき、あなたもまた共に言葉にならないそのうめきを持って私たちと共にいてくださると約束してくださっていることもありがとうございます。それどころか十字架にまでかかられて、そのうめきの中、彼らをお許しください。祈られたお方であることを感謝いたします。あなたがどのようなお方か、まだ本当の意味では知らない私たちですけども、あなたのことをもっと知ることができるように、あなたに少し少し近づいて、その衣の裾にでも触れて、あなたの優しさを知ることができるように、どうぞこれからも私たちを導き、決して見捨てない、愛し続けてくださる、裏切ることのないそのお方を、その祝福をいただくものとならせてくださるようお願いします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。